いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会の山本です。また人待ち出会いもよろしくお願いします。ちょっと今日は風邪気味で声がまともに届くかどうかちょっと心配なんですが、大変寒くなってきまして、寒いにもかかわらず今年は節電の冬ということで、ある意味大変なんですが、人間の体の芯を鍛えてちょっと自分の生活スタイルを見直すというふうなことを前向きに捉えていってもらったらどうかなと僕は個人的には思ってるんですけれども、今月から最終週は隔月で3回、現在ニュージーランドにお住まいの建築士さんに、いろんな建築のお話をお聞きするというコーナーになっております。はい、それでは冒頭にお話ししましたが、まずニュージーランドダイリーというコーナーを、合計3回企画しておりまして、今日は第1回です。ゲストは、岩崎良平さん、グローバルアーティスティック、設計事務所
そうです
ね。はい、岩崎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、とはいうものの、岩崎さんは元まちづくり委員会で、つい最近まで日本におられて、でニュージーランドに行かれたということなんですが、
はい、
ニュージーランド、なんでニュージーランドとこうそこら辺でちょっと聞いとかんとあかんなと思うんですが。
そうですね、はい、最初に、簡単にお話ししますと、2003年ほど前、2003年頃から海外の移住をしたいと思ってまして。たまたま息子が、5年ほど前に、高校行くときに海外の高校行きたいということで、家族でいろんな国を調べましたら、ニュージーランドの高校、向こうでカレッジって言うんですけども、そこが一番、ニュージーランドが治安が良くて、学費が安くて、で国自体がそういう受け入れを体制ができてましたので、でも迷わずニュージーランドの高校に息子が先に行ってるんですね。1年ほど前に、そうですね、でいろいろ息子から話を聞いてまして、ニュージーランドってなんて素晴らしい国だという、印象を持ちましてね。こういうきっかけですから、ニュージーランドへ行こうと決めました。
そうですか。なんか羨ましいようなすごいなと思うような、2つの気持ちですけれども、ということは暮らされて今でどれぐらいですか。
1年と、数ヶ月ですね。
そうですか、はい、そしたらもうほぼなんとなくその、生活も馴染んできて、周りの状況もなんとなく分かってきたという感じですかね。
そうですね、初めからな肌になんか馴染んでましてね。ですから外国に住むっていうそういう感覚があまりなくて、でもちろんもう、知り合いとか、あと食事にしても、英語にしましても、なんとかなります。なんとか、日常的な、英語でしたらなんとかなります。
素地はあったんでしょうけど、多少できるという。
そうですね、それは多少ありましたけども。
ニュージーランドと言っても、岩崎さんおられるのはオークランド。オークランド言うんですか。
そうです、オークランドですね。
オークランド、はい。首都ではないけれども、一番、大きい町言うとおかしいんですけど、そういう感じですか、ニュージーランドの中では。
人口が一番多くて、その北の島なんですけれども、最初はなんか首都もあったらしいです。
首都、
首都になってたらしくて。
そうですか。
でそれ以降はやっぱり南の島も離れてますんで、ちょうど中間のウェリントンに首都を移したみたいですね。
そうですか。人口は440万人ぐらいで、国土は日本の8割ぐらいあるということで、ゆったり住んでるという感じですけども、住まれてみてどうですか？どうですかって、そんな大雑把な聞き方ですけど。
いや、本当、ゆったりしてましてね、ですからもう本当、日本のようなその人混みがあまりなくて、 で、まあ、440万ということですけども、うん、まあ、有名な話で羊はもう2000万頭ほどいますんでね。で、羊だけじゃなくて牛も、うん、豚も、うん、鶏もいますから、うん、家畜の方が当然人間より多いんですよ、うん、でそういうところですから、うん、まあ、皆さんに分かりやすく言うと北海道ですかね、
うん、なるほどね、
はいはい、そういう感じを持ってもらったらいいと思いますね。
そういうふうに聞か教えてもらうとなんとなくイメージは、
はいはいはい
はい、そこで、まあ、これ移民が結構たくさん移民の人が多いということで、まあ、岩崎さんは移民では移民というとおかしいので、まあ、国外から来た人やから、
そうですね、
そこで、まあ、永住権を取ろうとされてるわけですね。
まだ取ってませんけども、
まあ、これからね、
はいはい、
で移民の受け入れは、まあ、その、まあ、寛容やって今もお話ありましたけども、まあ、ある意味住みやすいんか、働くのはどうなんですか、その移民の人が働くのは。
働くのは最近はね、厳しくなってますね。
うん、あ、
まあ、以前はね、うん、やっぱり、もちろんそのビザの関係でね、
うん、
誰でもが、就労ができなかったんですけども、うん、まあ、昔はちょっと緩かったんですが、最近はやっぱり移民の量が増えたのと、
うん、
国内の景気がね、
うん、
多少陰ってきたということで、
はいはい、
割とイミグレーションが厳しく、
うん、あ、そうですか、
してます。
あ、まあ、フランスなんかでもね、ものすごい受け入れがあっても、最近はちょっとこう、なんか ね、
そうですね、
国民が、フランスの人が反発してますよね。
まず自国民のね、うん、出生率がちょっと高くなってきたんでね。
あ、やっぱりね、どうしてもそれは当たり前といえば当たり前ですよね。
そうですね。
うん
う
ん、
まあ、ただ、その 25% が移民なんで、うん、人口の。
はいはい、
で、はっきり言って、その移民で成り立っている国なんですね。
うん、
移民がいなかったら、
うん、
何も動かないんですね、
うん、
仕事にしても、
はいはい、
うん、何にしても、
うん、それは経済的にもそういう側面があるということですね。
そうですね、うん、やっぱり経済に移民を売ってるところは大きいですね。
ああ、そうですか、
大きいですね、
うん、で、まあ、その食べ物なんかもなんかいっぱい、そのいろんな中国とか、まあ、アジア系の人もたくさん来てるし、まあ、アフリカにもからも来てるということで、
そうです、
食事もいろいろこうバラエティに富んでると、いうこと、
やっぱその国の人が自分の、
うん、まあ、
国の、ね、
そうですね、はいはい、
レストランをやっぱ経営してますんでね、やっぱ日本と違うのは、
うん、
まあ、カレーにしても、うん、まあ、日本でも最近ね、インド人の人のね、うん、カレーの店は多いんですけども、
うん、
まあ、味は全然違うし、
うん、
あとトルコ料理とか、
うん、
で中華料理はね、もう世界的にどう言っても美味しいですけども、うん、やっぱり中国人は料理うまいんでね、
うん、
人気があります、中華料理の。
そうですか、
ちょっと脂っこいですけどね、
うん、で日本料理もそれなりに
ありますね、
あると、
うん、まあ、寿司がね代表的ですけども、
うん、
ただまあ寿司のネタっていうのが、
うん、
日本ほど多くなくて、うん、やっぱり今サーモンとか、うん、あとスナッパーという日本のタイに似た白身の、ね、うん、魚があるんですけども、
うん、
それぐらいで、
うん、
あとは巻き寿司ですね、
うん、
巻き寿司にいろんなものを巻いて、
うん、
っていうなんで、まあ、日本の寿司とはちょっと違いますね。
こう海苔でこうくるっと巻いてあるんですね。
海苔で巻いてもあるし、うん、逆はありますね。
ああ、裏巻きみたいなのありますね、そういうと。
あ、裏巻きですか。
いや、知りませんけど、ああいうやつがね。なんかそんな食べ物の話ばっかりしててもあれなんで、建築の建物の、まあ、こととかもちょっと聞きたいんですけども、
はい、
まあ、土地が広いということは、まあ、家も敷地の中でゆったりとこう建ってると思うんですけども、その敷地、日本だとどうしても塀作ってこう自分のセキュリティはここまで、ここはから安全とかいうこうしたいんですけど、その辺はどんな感じですか。
あ、もうその境界っていうのがね、曖昧っていうのが多いですね、
うん、
一般的に、まあ、住宅地ですけれども、一般的にアスファルトの車道があって、
うん、
で芝生のがあって、
うん、
でその次に歩道があります。
うん、
必ず道に歩道がついてます、
うん、
その歩道の次がまた芝生なんですね。
あ、はい、
でそこから、敷地になるんですけども、うん、まあ、フェンスとか塀が、まあ、ほとんどなくて、
うん、
あっても生垣で、
うん、
まあ、家の中が丸見えっていう家が、うんうん、ほとんどですね。
ああそうですか。あれって、まあ、その例えばアメリカなんかでも映画では必ずそんなになってるんですけども、まあ、それとこう反してというとちょっとおかしいけど、 銃社会というのがありません。その銃で自分の身を守る、はいはい、それはどうなん、そんなんはないんですね、もちろん銃の。
あのね、不思議なのはね、警察官も、ね、銃持ってないんですよ。
そうですか。
まあ、丸腰というか、あのな警棒みたいなのはね持ってますけども、はいはい、で最近ちょっと凶悪犯が増えてきたんでね、
うん、
なんていうんですか、あの電気ショックの銃、
あ、はい、スタンガンみたいな、
あスタンガン、あそれはね、うん、いわゆる持ち出したみたいですね。
治安がいいってことですか。
治安は、まあ、世界の中ではいい方でしょうね、
うん、あそうですか、
まあ、その理由でね息子をね、うん、留学させたのもあるんですけどね、
うんうん、それで、まあ、これだけは絶対言いたいというそのラグビーのこと。
あもうその前飛びますか。
どうですか、まだ他にもありますか。
そうですね、あの、うん、マオリーのことをねちょっと触れたいと思いましてね、はいはい、でまあ、ニュージーランドは白人の、うん、元が白人の国じゃなくて、うん、そもそも先住民のね、うん、マオリ族っていう、
うん、
まあ、日本であのパシフィックアイランダーっていうんですけども、うん、サモアとかトンガとか、うん、フィジー、うん、あのあたりの首都、うんのルーツみたいなんですけども、うん、そういうの人がやっぱり社会に溶け込んでましてね、
溶け込んでる、
もういっぱい、うん、いや一緒に仲良く住んでます。
あなるほど、
うん、で、まあ、国自体も、うん、まあ、個人レベルでもあの保護というかね、
うん、
そう大事にしてますね、
うんうん、
マオリ族の人をね、うん、やっぱり先住民ということで、
うんうん、
どっちかというとやっぱり白人がこう後が踏み込んでいったっていうね、
うんうん、
イメージというか実際それをしましたんでね、うん、
その文化そのものはきちっとこう受け継がれて、そのなんていうかな、ある一定のその、なんていうんですかね、認知されてるっておかしいんですけど、そのみんながあのその認めてるっていう状況はあるんですか。
そうですね、で、うん、小学校でマオリ語を教えてますしね。
そうですか。
でやっぱり文化を、うん、あの保護してますし、
うんうん、
何かにつけてその式典のセレモニーは、
うん、
やっぱりマオリの人が、
うん、
民族衣装とか、うん、まあ、裸ですけども、
うん、
出てきて、うん、で歌ったり踊ったり、
うん、
で先ほどのラグビーの話でも、
うん、
ワールドカップがありましたけど、
うんうん、
その時の開会式のセレモニーもマオリの、
あ、
前面に出た、
うん、
素晴らしいものだったんですけどね。
確かにね、そう言われたらそうですね。日本にもそのアイヌの人、アイヌがいますけど、
ええ、
まあ、あの今アイヌ神道を作るとかね言ってはるん
ますが、そうですか、
うん、そのきちっとした政党ですよ、それを言ってはる人もおられますけど、やっぱり北海道のある一定の地区のこの部分ということやから、どうしてもそういうなんていうかな、うん、あのマイノリティという扱いにしかならんのですけども、
そう
かなりの範囲をずっと住んではったわけですね。住んでる、もともと、まあもともとそうですわね、もともとは住んでるんですもんね。
で、で現在もやっぱりもう全国的に住んでられるし、
うん、
まあ、特に多い地域はね、うん、ありますけれども、
うんうんうん、
そうですね、
うん、
でマオリ島っていう生徒あるんですよ、う
ん、あるんですか。
すでに
あ、
あって、やっぱり社会の重要な地位にもね、
うん、
立ってる人多
いですね。ただそういう言語をきちっと教えてるっていうことは、やっぱりその中でちゃんとこう認めてるっていうか、認めてるとおかしいんですけども、そういうふうにまあ共存するという立場を表明してるのと違うんですか、国としても。
いや、そうだと思いますね、
うん、その辺はもう全然ね、
その通りですね、
うん、あのどうですか、そろそろラグビーの話。
あ、それでまあ今ちょっとね出ましたけども、ラグビーのワールドカップ、うん、まあ、4年に1回のワールドカップですけども、今年ニュージーランドでありまして、
うん、
まあ、9月から、まあ、10月の23日まであったんですけども、うん、で見事オールブラックスが優勝、
はい、
世界一になりました、
うんうん、
はい、
パチパチとこう、
ね、もう感激、私も1週間だけですけども、ちょっと帰って、試合も見たんですけども、
うんうん、
ね、感激でしたね。
うんうん、
というか、もうラグビーはもう国技ですし、
あ、
もう小さい子供からお年寄りまで、
うん、
もう生活にもラグビーが入ってますんでね。
う
ん、
あ、そう、ということは、例えばどんな感じですか。
あ、ちっちゃい子はもう必ずラグビーボールを持って遊びます。
あ、そうですか。
楕円形のボールをね、
うん、
持って遊ぶし、
うん、
至る所に、
うん、
街の至る所にラグビー場が、芝生の、
うん、 それはあれですか、そのあの外国っていうか、そのあのクラブのあれってのはないですよね、一般的には。あのクラブ活動ってのはないですよ。ない
でしょ。あ、学校ですか、あ、以上あるんです。
あるんですか、そういうのも。ああ、そうですか。
ありますけれども、うんうん、まあ、それは週1回の練習とかで、うん、やっぱり地域の、
地域の中でね、
クラブに入って、
クラブチームみたいな、
やりますね。
ああ、そうですか。なんか、その非常に、すいませんね、僕の、取り留めのない話になってしまって。実はね、最初はそのニュージーランドの、まあ、暮らしの様子を聞こうというふうに思いまして、はい、で2回、3回はちょっと建築、あ、特に、まあ、地震のことが、クライストチャーチの地震のことがありますので、2回目は地震のお話、
はい、
3回目は、元建築を取り巻くいろんなお話をお聞きしたいと思います。はい。では、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
京都ひとまち出会いもん。
はい、引き続きまして、月末ですね、会員紹介のコーナーなんですが、今日は、小杉義明さん、新生建設株式会社の代表取締役をやられております。小杉さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、小杉です。はい、よろしくどうぞお願いします。
義明さんって、ちょっとなかなか難しい字をお書きしましてはい、なんとか読め、半分だけ読めたんですが、
なかなかまともに読んでくれる方がいらっしゃるんですか。
失礼しました。ちょっと勉強します。はい。小杉さん、もう建築士会に入られて30年になられるということで、はい。失礼ですが、お年はおいくつでいらっしゃいます
か。もう70を超えました。
ああ、そうですか。はい。現役バリバリとこういうことで、はい。今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
まず最初は、お仕事の話を、まあ、とりあえずお聞きするんですけれども、うん、はい。どんな感じでおやりになってるんでしょうか。
はい、私どもですね、京都の西京区という田舎の方に事務所があるんですけども、はい、そこで主に住宅の工事、それからそれに伴う設計の業務、これを中心に、はい、仕事をしております。
はいはい、設計事務所と、まあ、建設業とやられてるということで、はい、住宅中心って言いますけども、最近私も設計事務所なんですが、まあ、そこら中でもうこれから設計事務所新築畳んでと大変やでという話があるんですが、どんなんでしょう。
いや、おっしゃる通りだと思います、なかなか新しい仕事を取るのは大変なことなんでですね、はい、うんうん、まあ、それなりの努力はしておるんですけども、うんうん、なかなかその努力が実らないと困っておりますけど、
はい、うん、まあ、いわゆるリフォーム市場っていうか、リフォームにまあこうシフト、まあ、リフォームというのはその別に新築できひんからリフォームを言うと、なんやこうちょっとこう下向きですけども、リフォームというのはすごくストックをね、きちっとこう、はい、まあ、伝えていくという、それの次のステップやと思いますので、はい、すごく大事だと思うんですけれども、
おっしゃる通りだと思います。まあ、これからの日本はですね、もう新築よりもリフォームの方が中心になってくるということは間違いないと思いますし、うんうんうん、それができないとなると生き残りが図れないんじゃないかなというふうに思っています。
具体的にはやっぱりかなりリフォームがもう増えてきたと。
そうですね、はい、私どもでも今仕事のうちの8割くらいがリフォームじゃないかと思います。
リフォームというと、なんかこう革だけを、化粧だけをするということなんですが、多分私はいつもお話しするのは、リフォームのまず構造をきっちり見ましょうということをお話しするんですが、はいはいはい、小杉さんも耐震診断士をやられてて、
はい、
たくさん風とかシーの、まあ、検査を、診断をおやりになっているということですけれども、はい、こちらはどんな、
それがですね、だいぶ私どもの仕事の中心になりつつありまして、うんうん、リフォームといいましても、私どもでするリフォームはほとんどが耐震絡みなんですね。ですから耐震補強をすると同時に一般のリフォーム工事もするという、うんうん、工事がほとんどなんです、
うん、
ですから当然その構造のチェックは中心になりますしね、
うん、
特に地方自治体から助成金をいただいている工事が多いもんですから、
はい、
非常に構造に関してはしっかりした注意を払って、うん、設計なり工事なりさせていただいておりますけども、うんうん、はい、
まあ、具体的にはあれですよね、今京都市の場合でしたら国と府と市と、まあ、はい、まあ、耐震も含めてですけれども、まあ、補助が
そうですね、
出てるという状況ですから、はいはい、
現在まあ90万円という金額が補助が出ますので、ね、大きい金額ですよね、はい、うん、大きいと思います、うん、はい、まあ、それに加えて今度エコポイントがまた住宅エコポイントがですね、うん、11月の21日からスタートしまして入りましたので、うん、これがまた耐震リフォームをするということになりますと、うん、45万ポイント、はい、つくということになりましたので、はい、うまく組み合わせると135万円くらいの助成金がいただけるということになるんで、非常に工事をされる方は、うん、今一番チャンスじゃないかなと思っておりますけど、うんうん、はい、
その耐震で45万ポイント、45万円分に相当する、ね、金額が、はい、ということですからね、はい、うん。ただこの耐震にはなんかちょっとちょっと味噌があるということらしいんですが、はい、そのこともちょっとついでに説明していただいたらどうでしょう。
まあ、味噌ということもないですけど、ね。
味噌言ったらおかしいんです。
完全にですね、うん、この90万円をいただこうと思うとちょっと難しい問題がありましてね、うん、まず基本的には既存の法律に合致してないと助成金いただけないという一番大きなあれがあるんです、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
で特にですね助成金をもらうためには昭和56年の5月以前に、うん、確認を取った物件という条件がついてます、うん、でそれで今までの間に増改築をされてもですね、うん、建蔽率やなんかオーバーしてしまっているケースが非常に多いものですから、うん、そうすると助成金の対象にならないということ、はいはい、それがあるんでなかなかですね、うん、申し込みをされても助成金がいただけないというケースが結構ありましてね、うんうんうん、はい、
まあ、基準補助とか、まあ、その確認申請できっちりこう認められた、まあ、法にかなった建物じゃないとダメということですね。
そういうことなんですね。うん、はい。
まあ、この、その小杉さんのことをちょっと、知らせてもらったのは、私もちょっと関わりましたが、e-defense というものがね、はい、兵庫県の三木市に大きな振動実験をできる台があるんですけれども、はいはい、そこの、まあ、あれはなんていうんですかね、京町屋の実在振動実験みたいなものですね。そこに、まあ、行かれてご一緒、はい、させていただいたということなんですが、はい、それについては、はい、まあ、なんか何回も行かれてるそうですが、
なんかいろいろ機会がありましてね、うん、まあ、私のところ今その耐震関係の仕事が中心になってる関係もあるんですけども、はいはい、うん、そんな関係がありましていろいろチャンスがあってですね、3回ばかりディフェンスの方行っております、うんうん、でもお手伝いさせていただいた今回 の, 建築士会さんの方からのね、うん、あれは一番やっぱり参考になりましたしね、うん、実際計測や何かにも、うん、お手伝いさせていただけたということで、うんうん、結果から見ますとね、我々机上ではだいたい地震が来たらどういうふうになるんだろうということは分かるんですけど、うんうん、実際実物大のものを潰してみるということですね、うんうん、やるとやっぱりすごいなということを思いましたよね、
うん、そうですよね、やっぱりこう目で見てその壊れ方を言うとおかしいんですが、こういう結果になるんやなっていうのは確かに、ね、衝撃でしたね、う
ん、やっぱり図面で書いてある通りに壊れ方をするんだなということが分かりましたですね、
まあまあ三木市の機械屋からできたということなんですが、
そうですね、は
い、それとその耐震診断士にからもお話ですけれども、はい、まあ、市からも、まあ、たくさんおやりになっているということで、はい、今度の東北の震災の関係でちょっと協力を求められたということなんですが、
はいはいはいはい、ですね、それは診断には直接関係なかったんですが、うん、これは私建築士としての資格で依頼を受けたんですけども、はい、福島県と京都市が姉妹関係にあるんだそうなんです、うん、それは知らなかったですけど、うん、そんな関係でですね、今回 の東日本の耐震地震に関しましてですね、うん、京都市が応援しているのが福島市なんですね、うん、でそんな関係でですね、福島市で家を失ってしまって困っている人たちを京都市が積極的に応援しようという形がありまして、うんうん、で京都市がやっているのがですね、できるだけ福島の人たちを京都に来ていただいて仮住まいでも、うん、過ごしていただこうという、うん、あれをしておるんです、うん、でその中でですね、 主には京都市の市営住宅だとか京都府の市営住宅、府営住宅をですね、無償提供するということで、福島市で募集しているわけですね。で、その残りとしてはちょっとあれなんですけども、一般の民家の人たちも協力をしていただいて無償で貸していただける方があるっていう、そんなことでちょっとお手伝いをさせていただいております。
そうですか。はい。そのいろんな経験を生かされて、そういう震災の方にも協力されているということで、はい。そろそろ時間が参りましたが、はい。そしたら岩崎さん、小月さん、どうもありがとうございました。ど
うもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。